さて始まりました、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンが強く楽しく幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を、起業家の大内和也さん、そしてパーソナリティの青山由紀が務めてまいります。提供は EC サイトを総合的にプロデュースする株式会社システムフォワードがお届けします。さて始まりました、大内さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
大内さんも6月なんですけれども、雨、この梅雨の時期ですが、
はい、
大内さんは雨はお好きなんでしょうか？
いや、好きじゃないですよね。
やっぱり晴れてる方が好き、
はい、晴れてる方がいいですね。
なるほど、雨男ではないですか？
一時期ね、はい、雨男って言われてた。
あ、本当ですか？
うん、必ず、うん、ゴルフコンペとか、
はい、
開催すると、
はい、
雨になる確率が高いんですよ。
でも最近は、
ただし、はい、そのね、犯人が、はいはい、判明したんですよ。
何なんですか？
僕じゃなかったの。
あ、そうなんですね。大津さんじゃなかったんですね。
別な人が、
はい、
雨男。
あ、
その人と一緒に僕がゴルフコンペをやると、
はい、
100% 雨。
あ、そうなんですね。
もう10件ぐらいやってます。
でも確かに雨男とか雨女って言われる人っているって言いますよね。
ねえ。
ねえ。
でも意外とそういう人って、うん、
はい、
何か持ってるよね。
あ、そうなんですか。
持ってる人が多いですね。
そうなんですね、うん、ちょっと参考になりました、う
ん、
は
い、だからこの間もゴルフコンペやってきたんですけど、
はいはい、
もう大雨です。
あ、大雨で、うん、じゃあ雨男の仕業なんですか？
大雨、
はい、
でも、
うん、
やっぱりね、
はい、
その人はやっぱりうまい、
うん、うまいんですか？
いつも雨だから雨の中いつもやってるからうまいんですよ。
なるほど、
雨の日強いの。
なるほどですね。
で、僕らは雨の日そんなにやってないんで、はい、やっぱりダメなんですよね。
あ、
でちょっとの雨じゃないですから、はい、大雨ですから。
なるほどね。
うん、
ということは、はい、やっぱりそういう運を持ってる人が雨男になったり雨女になってたりもするんでしょうかね。
うん、そう、多いですね。
なるほど、
うん、でもやっぱり雨って大切ですからね。
そうですよね、う
ん、好き嫌い言ってらんないですよ。
そうですよ、今、うん、関東が ねちょっと水不足なんて言われてますけど、 そういった時とかやっぱり雨降ってほしいなと思いますもんね。
そうですね、あとはやっぱり農産物、う
ん、あ、農産物ね、
これはやっぱり適度な雨がないと、はい、特に果物ね。
そうですよね、
美味しい果物は作れないです
よ。大ちゃん大好きですもんね、はい、果物、うん、
ちょうど今はさくらんぼ、は
い、さくらんぼ美味しいですよね、うん、私も大好きです。
この間ね、はい、ご当地 .com、はい、僕らがやってるね、はい、通販サイトのね、
はい、
生産者とこ行ってきましたけど、
はい、
すごいですよさくらんぼ。
ね、
こんなになってますから。
すごい、でも美味しいです、うん、さくらんぼ
すごい美味しいですよ、
ね、うん、まあ、そういった農産物も雨がないと育たないし、
そ う、ね、
はい、まあ、そういったものを私たちも食べて元気もらうみたいな感じなんでしょうかね、
はい、
なるほど。さて、大内さん、6月24日には3万いいねを記念したセミナー行われましたけれども、はい、
そうですね、
ねえ、皆さんに参加していただいて、
はい、
皆さんにすごく反響いただいたんですけれども、
ね、
はい、なんとその内容をですね、はい、実は今日から
そうですね、
5回に分けて、
はい、抜粋して、
抜粋してね、もちろん行った方には、
はい、
その皆さんに聞いていただいたこともあるんですけれども、少しその中から
そうです、ね、
皆様にも分かりやすく簡単にお伝えをしていただければと思いますの で、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
さて1回目はなぜ Facebook なのかというところを、
ね、
はい、皆さんにお届けしていきたいと思います、
はい、まず今回その前に、はい、今回の Facebook 活用セミナー、
はい、
の目的なんですけど、
はい、目的からお伝えしていただけますか、はい、まず簡
単に説明しますね、
はい、
まずはFacebook で個人ページと Facebook ページで2つありますよね、
はい、
うん、まずこの決定的な違いを理解してもらう、
はい、
っていうことと、うん、あと Facebook ページの活用の仕方、
活用の仕方、
うん、じゃあ実際どのように活用したらいいか、
うんうん、
青山さんもなかなかわからないですよね。
わからないです、全然見てても、
ねうん、
特にフェイスブックでさえちゃんと使えてないのに、はい、そこは全くわからないですよ。
そうですね、
はい、
それでフェイスブックで、
はい、
やっぱり自分や家族が幸せになるためには、
うん、
どういうふうにすればいいか、
うん、
まあ、これが目的
なるほど、
それを教えるっていうことですね。
はい、すごく興味深い内容なので、はい、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。はい、今日から5回に分けて、皆さんにお伝えしていきます。それでは5回の内容の方をちょっと私の方からお伝えして、はい、いいですか。
はい、
はい、この Facebook ページビジネス活用セミナーは、まず1回目がなぜ Facebook なのか、そして2回目が個人ページではなくなぜ Facebook ページなのか、そして3回目がどんな Facebook ページを作ればよいか、そして4回目が Facebook ページでいいねを獲得する方法、5回目が3万いいねを獲得して得られるものとはということで、大内さんにお話をいただきたいと思います。
はい、
はい、で今日は1回目ということで、なぜ Facebook なのかをお伝えしていただければと思いますが、お願いいたします。
は
い、
そうですね、
はい、
今SNS、
うん
と言われるものの利用者でどのぐらいいるか分かりますか、青山さん。
SNS ですか。
はい、
でももうすごく皆さんやってらっしゃるから、うん、かなりもう私の周りとかも、
はい
はい、やってらっしゃるイメージなので、もう半分以上は絶対にかな、
なんと、はい、もう7割の人、
あ、7割ですか、
の人がやってます。約7000万人、
7000万人、
はい、
すごいですね、
の方が SNS を使ってます。
うん、
その中で、
はい、
Facebook を使ってる人が約、3500万人、
はあ、すごいですね。
だから半分ですね。あと Twitter、Instagram ってこうなってますけど、
はいはい、
まあ、LINE も SNS ですけど、
うん、
まあ、若干 LINE はね、
はい、
あの個人の連絡ツール、
そうですね、
なんで、まあ、あまりこう情報を発信するもんでもないでしょうから、
うん、
ですから Facebook、Twitter、Instagram っていうこの3つの中で、
うん、
まあ、Facebook が一番使われてますね。すごいです
ね、ダントツなんですね。
はい、まあ、最近 Instagram もね、
はい、
増えてることは確かです。
うん、
はい、それで、
はい、
もう Facebook は30代以上の利用率が圧倒的に高い。
うんうん、そうなんですか。うん、なんかすごく若い皆さんのなんかイメージがありました。
はい、
はい、
実際はもう30代以上の人のが使ってるんですね。
はい、
利用率が高いということなんですよ。
はい、
でやっぱり Facebook の一番の特徴は何だと思いますか。
はい、
他の SNS と決定的に違う特徴、う
ん、特徴ですか。
はい、
でも皆さんのやっぱり近況とか、
はい、
そういうのが知れるっていうところ で、
そうですね、
はい、
まず実名登録っていう、
あ、なるほど、
ね、これ、うん、SNS の中で Twitter とかね、
うんうんうん、
は別に実名で登録しなくても使えますよね。
はい、
Facebook の個人ページっていうのは、
うん、
基本的に実名で使うっていうのが原理原則なんですね。
うんうん、はい、
でそのうちじゃあ実際本当に実名で登録してる人が 85%、
うん、85%、うん、はい、
ですからほとんど実名登録だということなんですね。
うん、
つまり、うん、実名登録が多いということは、う
ん、はい、
攻撃的になったり、
はいはい、
人を批判したりする投稿がほとんど発生しないということなんです。
あ、なるほど、
うん、
じゃあなんか安心して使える、
ね、
ということなんですね。
はい、やっぱり匿名ですと、
はい、
ね、人を批判したり ね、
ね、うん、
攻撃したりね、
はい、
しますけど、
うん、
やっぱり実名、
うんうん、
自分の、ね、実名でなかなか攻撃なんかしませんよね。
はい、確かに、うん、はい、
ですから、
うん、
不愉快な人にエネルギーを奪われなくて済むっていうことなんです。うんうん、
なるほど、
ね、せっかくこう自分でね趣味でやってたにしてもね、
うん、
なんか攻撃されたりすると何のためにやってるか分かんないでしょ。
うん、そうですね、
不愉快になっちゃいますよね。
うん、
まあ、それがほとんどないということなんですね。
うんうん、はい、
して私このビジネスマンが再起案を引き寄せる方法、
はい、
5年間やってまして、
はい、
もういいねが56万件
すごい、
投稿は600件投稿しました。
はい、
してコメントは8300件、
はい、
今までもらってますけど、
うん、
攻撃的な投稿は1件もありません。
素晴らしい、
うん、っていうことなんです。
はい、
通常だったら、
うん、
ね、攻撃的な投稿ってあるじゃないですか。
そうですね、ブログとか ね、うんうん、
ね、
コメントとかで、
ありますよね。
はい、
あとこう広告宣伝を入れるやつとかいますよね。
はい、
そういうのがほとんどない。
へえ、
うん、
それはすごくフェイスブックの強みというか、
そうなんです
よ、安心して使えるところなんですかね、は
い、だから僕が5年間やってないっていうことはなかなかないですよ。まあゼロじゃないかもしれないですよ、中にはそういうのもいますけども、はい、まあ、基本 85% の人は実名でやってるんで、
うん、
そういう攻撃的だったり一方的に批判するような投稿はないということなんですよ。つまり、うん、安心して投稿ができると。
そうです ね、
ね、
うん、
投稿するときにどうするかな、投稿 するのやめようかななんて悩まないんですよ、うんうんうん、
なるほど、
うん
うん、
つまり本音がどんどん書いていけるっていうことなんです。よって SNS の可能性にエネルギーを注いでいける、
うん、だから大内さんも情熱的に投稿ができたというところがありますか、はい、すね、5年間ですもんね、はい、
つまり努力が報われるっていうことですね、うん、5年間こうね投稿してて途中でなんかあっと嫌じゃないですか、
は
い、
ね、
でも5年間投稿してても特に攻撃的なこともないですしね、
は
い、
うん、
本当に努力が報われて幸せになれると
なれる
いうことなんですね、はい、だからFacebook をおすすめすると
なるほど
いうことですね、
はい
はい、
本当にやっていても攻撃されてしまっては自分の気持ちがめげちゃいますもんね。
そうですよね、
はいはい、そういったところで Facebook を使ってやっていくっていうのには、はい、ちゃんと実名登録でっていうところもありますし、はい、攻撃されないということ で、
そうです、ね、
かなり有効に使えるということ
なんです、
そうなんですね、
まあ、中にはいろんな投稿があると思いますけど、
はい、う
ん、
はい、
関係ないとか事実に反している投稿は、うん、あの非表示って簡単にできるんですよ。
あ、そうなんですね、うんうん、
これが Facebook のすごいところなんです。
いいところ、
いいところ、
うんうんうん、
でかつ、うん、投稿した人間、
うん、
批判的な投稿した人間は、うん、それに気づかないっていうことなんです、
うん、
自分のところには出てるんです、
うん、はい、
ただ自分以外の人には見えてないっていうこと、
うん、あー、へー、
これが Facebook の
すごいところ、
いいところなんです。
すごいですね、Facebook って、
ね。すごいですよね。まあ、だからこれ、もう5年もね、続いてるっていうのは、やっぱりそれもあるかもしれないですね。
すごい、やはりね、はい、5年って言いますとね、はい、それだけの、やっぱり説得力がありますよね、大内さん、実際に使われてたんですからね。はい、その辺も皆さんいかがでしたでしょうか、ね、Facebook、まあ、始められてる方も聞いてらっしゃることももちろんいっぱいいらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
ね、もしかしてこれから、
はい、
始める方にもおすすめということで、
おすすめしますね、
はい、わ、はい、かりました。さて、次回なんですけれども、次回は個人ページではなくなぜ Facebook ページなのかについてお伝えしていただくんですけれども、これちょっと内容を、
そうですね、はい、あの Facebook はどうしても、うん、あの個人ページと Facebook ページ、もともと Facebook ページっていう呼び方はしてなかったんですね、うん、当初はファンページ、
ファンページ
っていう呼び方だったんです、
ね、
つまりファンを集うページということですね、う
んうんうん、はい、はい、そういったことも次回聞けますので、
はい
はい、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。さて、続きましてはですね、少しちょっとコーナー改めまして、はい、今回から今の日本の社会を問題をぶった切るということで、社会のこんなこと聞きたいのコーナーを始めていきたいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今の日本の社会問題ということで、今回のテーマは消費税の問題について大内さんにお話しいただきたいと思うんですけれども、
はい、
はい、
今回ね、消費税が2年半、
うん、はい、
延長されましたね、増税、
はい、そうですね、
8% から 10%、
うん、はい、
ね、このたった 2% ですけども、
はい、
この 2% が大きいんですね、
うん、
うん、要は 10% になると、まず一つは何が悪いかっていうと、
はい、
誰もが消費税が暗算で計算できてしまうっていうこと、
はい、なるほど、
つまり1000円のものであれば100円だなと、
うんうんうんうん、
いうことなんですよ、
うん、はい、
1万円だったら1000円だなと、
うんうん、
と一旦買うときに冷静になれるわけですよ、
はい、あ、なるほど、うん、計算できると冷静になれる、
そうなんですよ、
うん、
これが 8% だとわからないでしょ、
うん、ちょっと、はい、
正直、まあ、1000円だったらね80円ってわかりますけど、
はい、
ね、 2350円だったら分かりませんよ、絶対。
分からないです。正直分からないです。
分かんないです
よ。はい。
分かんないですよ。
うん、
つまり、レジに持って行って初めて合計の金額が分かると、
はい、
いうことなんですね。
うん。
して、一時期ね、
はい、
最初の頃は全部、あの、税込み価格っていうのが決められてたんですね。
はい、
ただし、うん、今はそれ廃止されましたから。
はい。
だから税抜き価格なんですよ。
そうなんですよね。私もちょっと買い物すると、うん、そんなに買ったかなと思うぐらいの、ね、
うん、
はい、消費税になっていて、
そうなんですよ、
すごくびっくりするんですけれども、
はい
はい、はい、
まずそれがある。だから消費は落ち込むと。
あ、落ち込んじゃうんです ね。やっぱりみんなが計算するから、
計算できますもん。
うん、
うん、計算して、要は財布にお金がなかったら買わないじゃないですか。
そうですよ。
今だったら万が一、あ、ちょっと足りないなと、じゃあカードで払っとこうかってこうなるでしょ。
うんうんうん、消費税の、
そうなんですね。それとやっぱり、あの、今社会保障を消費税で賄うにはもう限界なんですよ。
うん、
うん、そもそもね、
はい、
うん、そもそも物を買ったもので社会保障を賄うって無理だよ。ね、
うん、
国民がね、いろんなこのものを買うごとに、はい、その税金で賄うっていうこと自体もう無理があると思うんですよね。その 1% 2% とか上げたところで、そもそも消費税っていうのは、
うん、
国民全員から税金を取るということで、
うん
うん、して国民のほとんどの人って、うん、もう分かってると思いますけど、お金持ってないんですよ。
うん、そうですよね。
一部の高齢者ですよね。
うん、
この間、
うん、
麻生元総理大臣もね、
はい、
90歳になっても老後の心配してるって言って、
はい、
ね、世間に騒がせましたけどね。
うん
うん、要は結局お金のある人から取れないっていうことなんです。
うん、
消費税っていうのは、要はお金のある人ってお金使わないんですよ。
そうですよね。
そうなんです。貯金してますから、
うん、だからお金がたまる。
そうなんですよ、
うん、
だから消費税の問題っていうのはお金のない人から取るっていう。
そうですよね、うん、
まあ、一応それを、まあ、国民ね、平等だって言えば平等かもしれないですけど、うん、やっぱり税金っていうのはお金のあるところからしか取れないんですよ、
うん、
お金のない人から取ろうっていう考えが消費税なんですね。
うん、そうですよね、うん、働き盛りの世代の方の家庭から、ね、どんどんと消費税を取っていくという形になってますもんね。
はい、
うん、
あとやっぱり、あの、今社会保険料、
はい、
これが非常に上がってきているという問題も足かせになってるんですね。
あ、
うん、基本的に年金問題っていうのが今ありまして、
はい、
もう私の年で今現在年金支給開始が68歳、
はい、
青山さんは何歳になるか分かりませんよ、う
ん、ですよね、
うん、ま、68より前倒しになることはないです。
へ、
つまり70歳とか、
はい、
75とかにどんどんなっていく感じなんですね。
なんかあれですね、
うん、
昔とやっぱりどんどんこう制度も変わっていっ て、
そうなんですね、うん、ですから昔は、あの、退職して、
はいはい、
まあ、あとは年金で暮らしていくというようなライフスタイルが描かれましたけど、
うん、
今はもう働かないといけない、う
ん、
だって68ですよ、年金もらえるの、
ね、
つまり、
はい、
まあ、それが70とかになったら、うん、70まで普通に働かないといけないっていうことですよ
ね。え、じゃ、定年するお年とかも変わってくるってことですか。
まあ、一応そうは言ってますけど、うん、企業としても同じ給料は払えないわけですよ、
うん、ああ、そうですよね、
ええ、ですから基本的には再雇用っていう形になってしまいますね。
あ、再雇用ですか、はい、あ、なるほど、
うん、ですからガクンと下がります。
そういう問題もたくさんこれからが、
そうですね、
出てくるんですね、は
い、ですからやっぱり消費税っていうのは下げる方向で
い
かないと消費が上がらない、
うん、そうですよね、
うん、消費が上がらないとやっぱり、あの、税収は増えないっていうことになるんです。
うん、
うん、だから今まで 5% から 8% にアップして税収が減ったということであれば、
はい、
もしくは上げられない今状況になってるっていうことであればね、う
ん、
景気が、
はい、
見込めなくて、うん、下げてみるっていうのも一つの手なんですよね。
あ、なるほど、うん、逆にでも下がった方がみんななんか買いやすくなる
よ。そうなんですよ、一回テストしてみればいいんですよね。
そうですよね、テストしてほしいです ね、うん、
消費税 5% とか、うんうん、もしくは 3% とかね、うん、やっぱり一旦下げるべきだと思うんです。それで消費が上がって税収が同じだったら、
うん、
絶対下げた方が国民生活にとってはいいじゃないですか、
うん、
同じ税収であればね。
はい、うん、じゃあおじさん的にはやはり消費税は下げるべきだ、
ね、そうですね、まあ、一度下げてテストをしてみる、う
ん、テストをしてみる、
うん、それで 5% の時と 8%、うん、もう 8% 今じゃないですか、うん、
はい、
じゃあ、結局消費はどれぐらいになったのか、
うんうん、
上がってて要は税収が変わらないのであれば、
うん、
要は 5% でもいいじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、そういうことですね、
は
い、
なるほど。大内さん的には消費税は一回下げてみる
べき、やっぱり一回下げるべきだと思いますよ。
なるほど、はい、皆さんどう感じになりましたでしょうか。さて、この今の日本の社会問題をぶった切る社会のこんなこと聞きたいのコーナーを皆さんにお届けしました。次回も楽しみにしていてください。さて、次なんですけれども、
はい、
質問コーナーの方がですね、こちらもご好評いただいておりますので、
はいはい、
今日からですね、一つずつ大内さんに答えていただきたいと思いますの で、ね、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、こちらの方からのご相談です。中小企業経営者の方からのご相談です、はい、会社を経営して10年以上経つのですが、優秀な人材が全く採用できていません。また運よく採用できたとしてもすぐに辞めてしまいます。優秀な人材を採用し辞めないようにするためにはどうしたらいいでしょうか。大内さん教えてください、はい、ということなんですが、
これはやっぱり地方のね、中小企業が抱える一番の問題点だよね、
うん、はい、そうですよね、うん、
優秀な人材が採用できない、
うん、
つまり、
うん、
これは、うん、まあ要は考え方ですよね、
はい、
要は優秀か優秀じゃないかの判断ってどこでするんですかと、
うん、
いうことです、
はい、
うん、つまり自分と比較してるんですよね。
うんうん、
自分より優秀か、うん、優秀じゃないかじゃないですか、
うん、
要は自分より優秀であれば優秀でしょ、う
ん、はい、
うん、つまり優秀な人材が採用できないということはみんな自分より下なんですよ、
うん、
っていうことは、
うん、
自分が下になればいいんだよね。
なるほど、
よく考え、
なるほど、はい、
うん、したらみんな優秀な人材になるじゃないですか。
あ、なるほどなるほど、はい、
っていうことなんです。うん、結論は、
うんうんうんうん、うん、
まあ、どういうことかっていうと、まあ、バカになれっていうことではないんです、
うん、
要は社員と同じ仕事をしなければいいんです、
うん、
つまり社員と同じことを社長がすると自分と比べますよね、
うん、
して自分が物差しになっちゃうんで、
うん、
要は自分より優秀じゃないと優秀じゃないになっちゃうんですよ、
うん、
やっぱりそれをそういう態度で社員に接するじゃないですか、
はい、
だから社員は辞めるんです。
うん、
これが自分がやらないと社員にお願いするしかなくなるじゃないですか。
そうですよ ね、
そうすると社員がやるごとに社長はありがとうありがとう、いやこれやってくれてありがとうねっていう言葉が自然とできるんですよ。なぜかそれは自分ができないからなんですよ。
うん、
つまり社員と同じ仕事を社長はやってはダメだと。
なるほど、ね、
いうことなんです。やってるうちはずっとこの問題はつきまといます。
うん、うん、
ですから社長さんのやるべき仕事を変えていくっていうことが大切です。
あ、
うん、もう社員に任せる、
任せる、
うんうん、で社長は別なことをやる
っ
ていうことですね、
うん、
はい、
すごく分かりやすい、
うん、そうすれば、
はい、
常に優秀な社員を採用できます。
答えいただいたんじゃないでしょうか、うん、
一生採用できます、
ね、
やめません。
あ、やめない、
やめないですよ、うん、だって社長からありがとうありがとうって言われるんですもん。やめないですよ。
うん、なるほど、これで回答皆さんどうでしたでしょうか。はい、明快に答えていただきましたけれども、はい、この中小企業の経営者の方からのご相談だったんですけれども、もしこういったご相談の方がある方いらっしゃいましたら、
はい、
大内さんに、
ね、はい
はい、
メッセージをいただければ、
はい、
はい、
答えてくださるそうなので、もちろんこちらで、読ませていただいて、もし放送になった場合は こちらからもご連絡をさせていただきますので、はい、皆さんね、ぜひメッセージの方もいただければと思います。さて皆さん、今日の放送はいかがでしたでしょうか。大内さん、もうあっという間に今日もたくさん喋っていただきましたけれども。
そうですね、はい、
はい、まだまだ皆さんにお伝えしたいことたくさんあるかと思うんですけれども、
はい、
次回のまだ放送も楽しみなんですけれども、大内さんはあれですか、あのこういったいろんな質問にも答えてもらったりするんですけれども、
はい、
こういった回答っていうのはもう自分のやはり経験の中から。
そうですね、
はい、培ったものでお答えしていただいているということでいいでしょうか。
はい、はい、そうですね。
なんか今ハマっている本とかそういったものとかももしありましたら、
はい、
教えていただければと思うんですけど、
う
ん、
特にね、うん、ハマってる本っていうのはなくて、やっぱテレビですよね。
あ、テレビ、あ、テレビ、
ドラマね。
あ、ドラマ、はい、おっしゃってましたよね。でそういうところからまたこう自分のまた考えとかの、
ね、
はい、インスピレーションで。
そうです、
形ですかね、
はい、
ぜひとも皆さん次回の放送も楽しみにしていただきたいと思います。大内さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間のお相手は起業家大内克也さん、パーソナリティ青山由紀でお届けしました。提供は EC サイトを総合的にプロデュースする株式会社システムフォワードがお届けしました。